説教傷ついた癒し人増田琴牧師。
暑い日が続いております。でもこうして今朝皆様とご一緒に礼拝を捧げているということが折れやすくなっている心を支えてくれます。消えかかっている灯火にもう一度火を灯してくれます。ご一緒に礼拝を捧げることのできる恵み、ライブ配信を通してまたこの時を捧げておられる一人一人のことを覚えて心から感謝を捧げ、また聖書の言葉に耳を傾けながらこの一週間も新たに生きていく思いを与えられたいと願っています。今年の3月まで女子大学や女子中高で聖書、キリスト教、人間論などの授業を行ってきました。その中で取り上げていたテーマの一つがリーダーシップ論です。女子校は昔も今も女性たちが臆することなくリーダーシップを発揮して力が引き出される場となっています。失敗を恐れたり尻込みする気持ちがありながら任された仕事を果たしていく中で自分の中にある力に気づき、チャレンジしていく姿に励まされてきました。聖書の中にはたくさんのリーダーのモデルがいます。有名な人は旧約聖書の中のモーセでしょうか。エジプトの地で奴隷であったイスラエルの民を率いた人です。けれども、大方の予想を裏切って、モーセは実は口下手だったんですね。神様からあなたは行ってイスラエルの民ヘブライの人々をエジプトから導き出しなさいって言われた時に、私はとても人の前で話すことなどできません、そう言って一度は断っています。その役割を兄のアロンが担いました。そして姉のミリアムが人々に寄り添い支える役割を担いました。しんがりのリーダーシップという言葉があります。しんがりってちょっと古風な日本語ですね。最近あんまり使われなくなったような気がいたします。しんがりというのは最後尾、列の一番後ろのことです。ですからしんがりのリーダーシップと言いますのは、例えば出エジプトの時のように列を組んで歩んでいる人たちの最後尾、一番後ろにいてその人たちを支える働きのことをしんがりのリーダーシップというのです。だいたい列の一番後ろに行く人たちというのは病気があったり障害を担っていたり高齢になってうまく体が動かなかったり赤ちゃんや幼児を連れている人たちが多いですね。ですけれど、そういう一人一人のことを気遣いながら一緒に歩んでいく、励ましていく、そういう働きもリーダーシップの一つだ。リーダーシップにはさまざまなあり方があります。多くの場合、女性たちに聞くと、私はリーダーシップなんてありません。他のもっと人の前に立つ人、そして声が大きい人がいいんじゃないですか？と言われる場合があります。けれども決して大声で力ずくで人を動かすということが求められることではありません。それぞれのあり方でリーダーシップを発揮することができる、そんなことを年若い女性たちと自分自身も力を持ってそれを出す、エンパワーメントされていくということを学んできました。しかし一方、世界や身近なところにも目を転じてみますと、今私たちは未来に対して不安を抱いています。数年前まではいろいろな課題がある中でも世界は多様性を認め合い共に生きる社会へ進んでいくという実感があったように思います。持続可能な在り方を求めていく、そういう道へと私たちは父たる歩みでも進んでいるのではないか。けれどもウクライナで そしてパレスチナのガザでの戦争、大国の支配、少数者や外国人を排除する動きが現実のものとなっていきます。そういう時代は状況を一変してくれる指導者を求める、そういう機運というものが高まっていくのではないでしょうか。いつか来た道へとつながっていくのではないかという懸念を感じています。今朝ご一緒に分かち合いましたマタイによる福音書では、イエスが大勢の人々を癒している、その姿を見て人々はこの人こそ救い主なのではないかと思い始めていたのです。大国の支配の中で苦しんでいる、そのような人々の存在は今だけではありません。イエス・キリストの時代も、そしてその遥か彼方昔、旧約聖書の時代から同じように大国の狭間にあって、小さな国が、小さな人々が押しつぶされるようにされていく。ユダヤの人々はイエス・キリストがそのようなところから自分たちを解放してくれる救い主だと期待をかけていました。また一方で立法学者と言われている宗教の指導者たちは、イエスの振る舞いを見て安息日にも癒しを行う、私たちが今まで大事にしてきた秩序をひっくり返してしまう、大切にしてきた教えをないがしろにするものだとして、イエスの命を狙い始めていたのです。イエスはそうした人々の願いや思惑を知って、ひとときその場を離れました。中断しました。安息日の原型ですね。その場から一時離れる、中断するということです。そして癒された人たちにイエスはこう言われたんです。私に癒されたということを言いふらしてはいけないよ。え？ちょっと理解に苦しみますね。マーケティングとか考えたときにこれどうなんでしょうか。イエス・キリストはたくさんの方を癒された力のある人だ、言いふらした方が宣伝効果としては高いんじゃありませんか。だからイエス・キリストが癒し主、救い主だということの証として、もっともっとあなたも言ってくださいね、ならわかるんです。でもそうではなくて、あなたはそのことを言ってはいけない、言われました。それは一人一人と出会って癒すということは、その人が与えられた命を全うするように、その人との愛の交わりなんです。その人と命を保っていくことができるように、キリストの間に通った愛の印です。けれどもそれがイエスの力の証明のように語られて、またそれが自分の力の宣教の道具のように使われていくときに、本来の意味を失ってしまう。主イエスはここでそう伝えられたのだと思います。しかしそれは今の私たちにも分かりづらいことですね。そしてそれはおそらくこのマタイによる福音書の時代もきっとそうだったのだと思います。イエス様、もっと宣伝すればいいじゃないですか、宣伝効果が高いんですよこれは。でもそうではないのだということを伝えるために、マタイによる福音書はここで旧約聖書の預言者イザヤの弟子であった人ですけれども、語った神様が使わされるしもべの姿ということを思い起こさせているのです。イザヤ書42章の1節から4節に記されている、神様が使わされるしもべというのはこういう姿をしておられるのだ。18節以下、マタイによる福音書12章18節以下にはこう記されています。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。 異邦人は彼の名に望みをかける。神が選ばれるしもべの姿、それは大声で叫んで、そして樹木を集めるということではない。人を威圧したり恐れを抱かせたりするものではありません。また癒しの技を、愛の技を行っても言いふらすなと言われる。一人一人の魂を救うように接する、そういう神様が使わされるしもべの姿です。彼は正義を知らせるために来ました。しかしその正義というのは一般に考えられている正義とは異なるのです。私たちは正義が打ち立てられるためには力ずくで成し遂げられなければならない。多少の犠牲はあってもそれは仕方がないことだと考えます。しかし犠牲となるのは昔も今も、弱くされている側がさらに犠牲となっていくのではないでしょうか。私たちはこのような状況の中で、今の流れの中でどうしようもない、所詮祈っても力の前に意味はないと考えてしまいやすいのです。けれども信仰というのは、むしろそういう時に自分の力を超えて神の国を仰ぎ見る。イエスが始められた愛の技がどれほど小さくても遠く見えても成し遂げられていくということを信頼するあり方です。諦めることは流れに加担することです。弱くされている側という言い方を今いたしましたけれども、私は斉藤さゆりさん、憲法学者で恵泉女学園大学で教員として教えておられる斉藤さゆりさんの打ち捨てられたものの憲法というご著書の中で紹介しておられた文章が目に留まりました。小葉明さんというローマ法の専門家が書かれた誰のために法は生まれたかという本から引用して、そこにはこう語られていました。犠牲を強いる集団に抵抗するためにこそ法はある。法というのは法律の法です。犠牲を強いる集団を徹底的に解体して、追い詰められた一人の人に徹底的に肩入れするのが本来の法だ。ここでは弱くされた側とか弱い人というのではなくて、追い詰められた一人という言い方がなされているんですね。そのことにとても大きく教えられました。そうです、弱い側とかそう強い側とか決まっているのではなくて、人は誰でも追い詰められた一人になることがある。それは私も皆さんも、その追い詰められた一人に立たされた時に、そこで諦めないで一人に寄り添うということが本来の法なのだ、そこには記されていました。そしてここでイエスが言われた、正義を導くまで傷ついた足を折らず消えゆく刀身を消さないというあり方は、まさしくそういうあり方なのではないかと思うのです。いかに多くの場合、救いを与えようというときに、希望を与えようというときに、むしろ自らの存在の大きさで圧倒して人を従わせるということが起こっていくでしょうか。旧約聖書のイスラエルの歴史の中でもそれは経験されてきたことでした。王が与えられると人々は期待します。けれどもその度に重税が課せられたり、追い詰められた一人が踏みにじられていくことが繰り返されてきたからです。神様が使わされるそういう方というのは、その際に折れようとしている足を折らない、消えゆく消えようとしている刀身を消さない、 ここで注目すべきなのは、すべて否定形で書かれているということなんですね。折らない、消さない、そしてこの折れようとしている足、足というのは植物ですね、ヒュッとこう伸びています。でこの折れかかっている足を折らないというこの聖書の言葉から、思想家パスカルのパンセには、人間は考える足であるという言葉が生み出されているわけです。確かに私たちは折れかかる足であり、弱さを抱えている。しかしながら考え、そして判断し、信じることができる、そういう存在です。私どもはしばしば傷ついた足のように折れてしまいそうになります。それは個人の人生の経験の中でも、私たちが味わってきたことでもありましょう。考えることも奪われ、孤独の中に放り投げられるような思いをすることもあるかもしれません。しかし主に使わされる人というのは、そのような傷ついた足を折らない、そして暗くなっていく灯芯、灯芯というのは明かりの芯と書きますけど、ランプのことですね。ランプがもう消えかかっているんです。それは希望を失いかけているということです。自分がやったって結局、生きていたってどうせ、そういう思いというものが私たちの心に吹きかかってくるときに、私たちの心の中っていうのは容易にその灯火がもう揺らぎ始めて消えかかってしまいますね。熱くなると余計そうです。物も考えづらくなります。しかしそういうその灯火を消さないようにする、それが神様が使わされるしもべの姿だというのです。神と人との間で取りなしの技をする、そういう存在にはそうした態度、姿勢というものが必要なのだ。神様の裁きといいますのは、この神の義というもの、地上では強いものがより強くなり、また弱くされている側が身ぐるみ剥がれていく、そういうあり方が正される、その時までそうやって持ちこたえる、持ちこたえていく人が必要なんだ、ここで示されています。そしてイエス・キリストの働きというのは、目に見えて一人の人に寄り添い癒しを与えられただけではなくて、そうやって持ちこたえていく、信じ続けていくあり方というものを私たちに示された。その時に主イエスが私たちに示されたのは、自らの傷によって癒し人となるというあり方だったのです。人々の弱さと苦しみを共に担うものとなる。イエス・キリストの十字架の苦しみと死は弟子たちに絶望的な思いを与えましたけれども、しかしその中から神がイエス・キリストを復活された、させられたという、その事柄を通じて弟子たちは、私たちが紡いでいる愛というのは決して消えることがない、神様との関わりは絶えることがないということを示されていきました。主イエスの苦しみは、不条理のうちに死んでいった一人一人と結び合わせていったものとなりました。この今年の4月から9月まで、NHK の宗教の時間というところで、傷ついた癒し人となるヘンリー・ナウエンの歩みと言葉という放送が継続されています。テキストも出ています。ヘンリー・ナウエンという方はオランダ生まれのカトリック司祭です。イェール大学やハーバード大学で教えられたのですけれども、その教職をから亡くなるまでの約10年間はカナダでラルシュコミュニティという知的障害を負っている方々と共に共同生活をするという、そういう中で自分自身の霊性といいますのは精霊の霊です、スピリチュアリティですね、ご自分自身の信仰というものを見つめ直す、そういう著作を非常に多く出しておられます。現代社会の中でもキリスト者であるとないとにかかわらず、このヘンリー・ナウエンの著作は多くのところで読まれています。このヘンリー・ナウエンが傷ついた癒し人ということを語ったのです。その原点にあったのは彼の母の死でした。そのことについても書いておられます。 ヘンリー・ナウエン自身が拠り所とした信心深いお母様、しかし死の床にあってこれ以上ない苦しみの中で亡くなっていきました。ナウエンは問うんです。こんなに一生懸命神様の教えの中で生きてきた善良な一人がなぜこんなに苦しんで死ななければならなかったんだろうか。そのことで自分自身の信仰の在り方も揺らいでいくんですね。ずっとその痛み、傷を抱えます。その遍歴の中で彼自身が傷ついていくのは、母は神によって打ち捨てられて、そしてそのような苦しみを合わされたのではなく、イエス・キリストが担われたあの十字架への受難というもの、母はその死の最後において自分自身も担ったのではないか、そう受け止め直すんです。そしてその生きてきた奇跡の一つ一つは消えることなく信仰の灯火として自分の心に、また共に生きていた人たちの心に残っていくはずだ、そういう思いの中で彼自身は自分の傷というものを受け止めていく。もちろんそれが完全に癒されるということではありませんけれども、その痛み、傷というものがむしろ周りの人々のさまざまな痛み、あるいは孤独というものに心を寄せていく一つのよすがになっていったのです。だからこそヘンリー・ナウエンは癒し人というのは自分自身も持っている孤独の痛み、あるいは愛されないなのではないかという不安、傷つくこと、そういうことを自分自身の大きな傷として、むしろそれを人々の前に暴かれるのではないか、恐れるのではなくて、傷をどうやって隠せるかではなく、癒しの源となっていく霊性というのは、そういうところに生み出されるスピリチュアリティ、それはイエス・キリストの苦しみと自分とが合わされていくというところに初めて生み出されていくのではないかと記しています。私はこうしたヘンリー・ナウエンが書かれたその著作の中に多くを学ばさせていただいてきました。そして私たち自身もまた追いやられた一人となるということの中で、傷を受けることがある、人の言葉に傷つき、また孤独の中で不安を抱くこともあるかもしれません。周りの人は気づかないのですけれども、そうした自分自身の持っている傷というものは決してそれ自体を隠したりおストレスものではない。むしろ私自身がその傷をどのように自分自身が担っていくか、その中にイエス・キリストの救いの物語というものが私たち自身を支えていく大きな支えになっていくのではないでしょうか。私たちは今日礼拝が終わりました後、13時30分からこのところで女性の家ヘルプ、日本キリスト教婦人教風会の女性のシェルターのためのチャリティーコンサートが行われることになっております。追いやられた一人になることはある、この日一日、この時支えられることによって次の日が開けていくということがある。私たちはそのことに心を留めさせていただきたいのです。そして私たち一人一人もまたそのような姿で、私たちのただ中に来られたイエス・キリストの姿を思い浮かべたいのです。光り輝いてスーパーマンのような形ではなくて、傷ついた一人としておられた私たちの救い主けれども、イエス・キリストのその姿を神様は私たちの愛のその要として与えてくださっている、そのことを心に留めながら 歩ませていただきたいと思います。諦めないでいきたいですね。この社会の流れやいろいろなことが厳しい、よくわかっています。よく祈ってられるね、よく楽天的だね、言われます。そうです、信仰というのは自分ができる範囲のことで結論が出ると思わないということなんです。神様が成し遂げてくださる、そのことを私たちは信じて祈り続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが今朝も私たちに寄り添って心を開き、あなたの力と希望を注いでくださいますことを感謝いたします。今私たちは孤独の中に、そして職を得ることができない絶望の中にいる一人一人を思い起こします。しかしその人たちを支えるために、またあなたは使わして多くの働き人をも起こしてくださいます。神様、どうぞそのことに私たちの目を留めさせてください。私たちは簡単に自分の力を見限ってしまいますけれど、神様が働いてくださるところに私たちの希望があり、またどれほど小さくとも私たちの技を用いてくださっていることに信頼して、この週も歩ませてください。世界には涙があふれています。主よ、あなたはそれをご存知です。どうぞ失われていく不条理な命をあなたが抱き留めてください。そしてどうぞ天にあって神様が抱き留めてくださり、永遠の平安を与えてくださいますように、争いのない社会へと一歩一歩信じて歩んでいくことができますように、勇気と力を、聖霊を注いでください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。